3月19日に次回の読者協議が予定されてますけれども、この日朝協議が外交交で、北の不誠実が、もう別に改めて言うまでも不誠実なのは分かっているわけですが、ああいう結果に終わった。それを受ければですね、まあ、一つのオプションとしては、やはりあの会議の途中でも笹江幹事長が席を蹴って、読者協議全体の、そしてもうこんな猿芝居には日本はつきあわない、もうそう宣言するようですね、そのアメリカの保守の方は、ますます日本のリードに従うべきだということになるでしょうし、そして席を蹴って、日本は制裁を強化すると、そういうやり方っていうのは一つはあると思いますし、安倍さんがもしそういう指示を出したとすればですね、私は全面的にそれを支持しますけれども。で、まあ、とにかく会議に残るという上でですね、何をすべきかを具体的に考えれば、一つはやはり中国人の拉致被害者がいるんだということをはっきりですね、打ち出す。中国は拉致問題ではですね、とにかくこれは日朝二国間の問題なんだから、日朝で話し合ってくれというような、仲介者、善意の仲介者を装ったりしますけれども、まあ、いつも言うことですが、中国はまず、脱北者を強制送還し続けている、その中には拉致被害者やその家族、あるいは重要情報を持った人がいる可能性が強いですから、明らかに中国は拉致問題の解決を妨害しており、それに加えてですね、分かっているだけでも1978年に2人の中国人の20歳前後の女性が拉致されている、確実な情報があるわけです。中国政府は人権感覚ゼロですから、人権感覚に訴えても全くそれは動かないでしょうが、大中国は金正恩に自国民を拉致されて恥ずかしくないのかという格好でですね、国際世論を認めれば、中国側としては何らかこれは動かざるを得ないという気になる可能性がありますから、やはり拉致問題が解決しないことが北京政府にとっても苦痛であるという状態を作り出さないと、単にですね、一般的に中国に対して拉致の解決に協力をしてくださいと言っても、口では協力しますよと言うでしょうが、実際は何をするはずがありませんから、中国人の拉致被害者もいるんだという情報をですね、国際広報戦略として日本政府はどんどん打ち出していくべきだと、思います。それからもう一つやるべきだと思うのは、やはりその日本人拉致問題のことをアメリカで人権をやっている連中とは本当にですね、自分たち直接の問題でもないのに議会に訴えたり政府に訴えたりいろいろやってくれていると、やはりそれに対してですね、日本側も拉致問題に加えて、やはり北朝鮮の人権問題一般にもっと政府を踏み込んでですね、発言する、そのことによって日米の、人権を重視する保守派、価値観外交を重視する保守派の連携が深まると思います。で、その意味ではですね、まあ、首相や官房長官が踏み込んだ北の人権一般に関して発言するのも大事ですけれども、もう一つは人権大使というポジションが設けられたわけですけれども、一体何をしてもらえるのかよくわからない。だからこの中でですね、人権大使の名前誰だったか言える人が一体何人いるか、ほとんどいないんじゃないかと思うんですね。私も一瞬今思い出すのがあったんですけど、サリヤさんという財務省のノルウェー大使か何かと言われる方が兼任なんですけれども、もっと例えばボルトンみたいな発言をどんどんしてですね、また日本の最悪人権大使がこういう強行発言をしたというのを、どんどんメディアに出ると、でそれで安倍首相はちょっと大きいんだなと見えるぐらいのことをですね、人権大使というポジションの人間はやらないといけない。でボルトンなんかはっきりそれ意識して、国連大使というポジションでですね、きついことも言ってきたわけですけれども、今人権大使というポジションが実情死んでますから、これやはりチェンジした方がいいだろうと、佐藤会長でも西岡さんと言うんですけども、そういうですね、とにかく厳しい発言でニュースをどんどん作るんだというような意識の人を 人権大使に持ち込んで、それから、さらに言えば、今、アメリカの下院で慰安決議というのが出されてどうなのか、あれ、絶対潰さないといけないわけですけれども、実は国連の側等においても、以前から北朝鮮は、この慰安問題と拉致問題も相殺しようということでずっとやってきてるわけですね。去年の10月、私、西岡氏、それから、松本さん、飯塚さんで、国連人権関係の会合の傍聴に行ったんですが、その時もですね、日本の国連代表部、次席大使が、拉致問題の解決だということを言うと、それに対して北朝鮮側が反論として何を言うかというと、日本は過去に840万人の朝鮮人を強制連行したと、プラス20万人の若い女性をこれも強制連行して、慰安婦として制度例にして、うんぬんみたいなことを言うわけですね。それに対して日本代表部がどういう再反論をするかというと、これいつものパターンなんですけれども、日本は繰り返し謝罪をしていると、反省の意を示しているというのが一つ。もう一つは北朝鮮が挙げる数字は課題である。これしか言ってないんですね。となるとですね、数字が課題だっていうなら、話し半分で10万人ぐらいは制度例にしたのかなというような印象になっちゃうわけですね。そうなると、じゃあ拉致問題もあるけれども、日本が10万人ぐらい朝鮮人女性を制度例にした、この問題同時に解決すべきだとか、なんとかいう雰囲気になる、もう完全に北朝鮮ペースに国連のやり取りを見てると、はまってるわけです。それはやはり言われているようなアメリカの下院の決議もむちゃくちゃ書いてますけれども、事実関係にやっぱり立ち入って強制連行してないということを言わないといけないわけですけれども、だから慰安婦問題で事実に立ち入って反論しなかったということは、下院決議の問題だけじゃなくて、国連の場で拉致問題に関してもですね、明らかに足を引っ張る要因になっている。その意識を持ってですね、きちんと慰安婦問題に関して、責任ある立場の人は、踏み込んだ反論をしないといけないと思います。いや、あとはですね、やはり今の時点は、敵基地攻撃用のミサイルをすぐにでも開発されるという方針を明確にすべきだと思います。国会答弁でも日本政府は以前から、敵が日本に向けてミサイルを撃とうとしているのが明らかな状況では、そのミサイル基地を叩いても専守防衛に違反しないと言っているわけですから、専守防衛という概念自体も捨てないといけないと思いますけれども、敵基地攻撃用のミサイルを持つと、北京の射程に入れたようなミサイルを持つと言えばですね、それだけで日本は信用されてませんから、これは核ミサイル開発に乗り出したんだと勝手に思ってくれたりして、それも抑止力になるでしょうかな。核を持つというとまたいろいろ日本国内でも揉めるでしょうが、とりあえずその攻撃用ミサイルを持つと、これは憲法違反でも何でもないわけですから、まずそれを言うと言えば、その核保有宣言なき核抑止力としてある程度効いてくると思いますから、やるべきであると。それさっき言ったことの繰り返しですが、その日本は北の核兵器にただ乗りするつもりなのかと言われた場合には、それに対してですね、負い目を感じる必要はない、全然ないので、日本はじゃあ海外乱視と費用を全部持ちますよ、そこまで持ってこいと言えばいいと、思います。ありがとうございました。